説教の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書第13章6節から20節までです。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます。しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前にあなた方に、今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。今日はこの箇所から、その愛を残るところなく示されたというテーマでメッセージをいたします。先週の日曜日、シティホールにありますセントアンドリュース教会の午前9時の礼拝に出席していた方から、水曜日に新型コロナウイルスの陽性反応が出ました。私たちが44年間教会施設を使わせていただいているセントジョージ教会は、セントアンドリュースと同じ聖公会の教会であります。それで木曜朝の段階で聖公会のシンガポール教区からご連絡があり、このようなことがありましたけれども礼拝を休むことは考えていないという連絡を受け、安心しておりました。ただしこういう点に気をつけて礼拝を行ってくださいという連絡があったので、教会員にそれを流したわけですね。ところがその夜、バイブルスタディの最中に電話がかかってきまして、2週間の教会施設を使った礼拝集会の中止が告げられました。先ほど読みましたヨハネの13章、あそこはユダヤ人にとっては毎年恒例の杉越の食事をしている場面なんですけれども、あの時点で弟子たちはまさかこの後ゲッセマネの園でイエス様が捕らえられて、そして連れて行かれて そして十字架にかけられて、殺されて、墓に葬られて、突然イエス様と会えなくなるなどということは無相談にしていなかったんですね。自分たちの日常生活がこれからもずっと続いていくと思い込んでいたのに、突然終止符が打たれるということがこの後起こるわけですが、私たちにとっても木曜夜はまさに晴天の霹靂でありました。シンガポールで一番安全な礼拝堂だと自負しておりましたので、あの広い礼拝堂で人と人との距離をとって、そしてオープンエアであれば大丈夫と思っていたんですけれども、このシンガポール教区全体の決断となってしまいました。ただし教会以外の場所で集まることに関しては自己責任でしてくださって結構ですと言われております。改めて毎週私たちが一緒に集まって礼拝を捧げることができているっていうことは当たり前のことではなくて、神様の恵みなんだなということを実感します。私たちが普段当たり前だと思っていることが、ある日突然取り上げられて初めてそのありがたさに気がつくということがありますけれども、私たちは2週間だけこういう状態が続きますが、また集まって一緒に礼拝できること、その希望が与えられていることを感謝いたします。弟子たちもイエス様が突然いなくなっちゃったんですが、しかしそれで終わりじゃなくて、3日後に復活されたイエス様とまた会うことができたというように、私たちも今しばらくのこの時を過ごして、そしてもう一度皆さんと一緒にお会いして礼拝を捧げるその時を楽しみにしたいと思っています。一箇所に集まって礼拝することは素晴らしいことですが、それができないということが礼拝を捧げないということではありません。今日は私たちの人生でも非常に稀な経験だと思いますけれども、それぞれのご家庭で礼拝を捧げていただきたい、そういう願いを込めて今日このように録画をさせていただいております。今私の目の前でメッセージを聞いてくださっているギャラリーはたった2人ですけど、この向こう側にいつもの皆さんの顔を思い浮かべながらメッセージをさせていただきたいと思います。今私たちは十字架に向かうイエス様の足跡をたどっています。1回目はマタイの12章から回帰不能点というテーマでメッセージしました。2回目はマタイの16章から最初の受難予告、3回目はマタイ17章から杉越の祭りなくして仮居用の祭りなし、4回目はマタイ20章からサーバントリーダー、そして先週はマタイ26章からイエスが最も喜ばれた奉仕という順番で学んできました。今日はこのシリーズの最後、私が担当する最後ですけれども、それは杉越の食事、最後の晩餐の場面であります。先ほど子ども向けメッセージでも語りました通りに、ヨハネ13章を通してマタイ、マルコ、ルカには書かれていないその裏側を見ていきたいと思っています。来週はガキが豊か新学生がゲッセマネの園の場面から、その次の週は加藤雄太郎伝道師がイエス様の裁判の場面から語ってくださり、このシリーズをつなげてくださいます。そして4月10日の金曜日のグッドフライデー礼拝につなげていきたいと思っています。それでは今日はヨハネの13章ですけれども、1節、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たのを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。ここから今日はその愛を残るところなく示されたというテーマでメッセージをしたいと思います。イエス様はどうやってその愛を残るところなく弟子たちに示したのでしょうか。今日の箇所では弟子たちの足を洗うということを通して、そして翌日には十字架で命を捨てるということを通して、そしてその後復活されたイエス様が40日間弟子たちに現れながら一人一人が もう一度やり直すことができる状態になるまで回復させて昇天するということを通して、その愛を残ることなく、残るところなく示されたのであります。このイエス様の愛と対照的なのが2節に出てくるイスカリオテのユダですね。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと書かれています。イエス様がその愛を残るところなく示そうとしている時に、イエス様と3年半寝食ともにしてきたこのユダはイエス様を売ろうとする思いを持っていたということです。これは先週語ったベタニアのマリアがイエス様に好意を注いだ、その時にユダはもったいないというふうにマリアを非難した。しかしイエス様がマリアを弁護された。それに対して面白くないと思ったもう一つは、あれを売っていれば私の財布にもっとお金が入ったのにという気持ちもあったんでしょう。あの席から突然ユダは消えたなと思ったら、どこに行ったのかと思ったら3キロ離れたエルサレムに急いで駆け込んでいって、祭司長たちが集まっているところに行ってイエスを売ったらいくらくれるっていう商談を始めたのでありました。この2節には、悪魔はユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと書かれていますが、この思いを与えたのは悪魔であったわけですけれども、その悪魔がもたらした思いを受け入れるかどうかはそれぞれの責任であります。悪魔がその思いを持ってきたら、みんな私たちそれを受け取ってしまうとするならば恐ろしくてしょうがないですね。しかし私たちは悪魔が持ってきた思いを、おそれはいい考えだねって言って受け入れるか、そんなことするわけないでしょっていうふうに拒絶するか、その責任は私たち一人一人に与えられているのですが、ユダの場合はその思いがもたらされた時に、あ、それはいい考えだ、あそこで300デナリ失ったからな、少し補填できるかもしれないみたいな思いを持っていたんだなということがわかります。悪魔というのは私たちの心の中に侵入するときに、どこに侵入口があるかなっていうのを探します。勝手に私たちの心の中にズカズカと入り込んでくることはできないんですね。エペソ人への手紙の4章27節でパウロはこのように語っています。悪魔に機会を与えないようにしなさい。機会っていうのはオポチュニティですね。これは軍事用語なんです。敵が攻め込んでくるときに、どこに隙があるか、どこに侵入口があるかっていうのを探すのと同じように、サタンは私たちの心の中に入り込もうとするときに、どこに侵入口があるかというのを探します。それは私たちの弱さと言ってもいいかもしれない。私たち一人一人にはそれぞれの弱さがあります。ユダにとっての弱さはどこだったのか、それは異常なまでの金銭欲でありました。金が欲しい、金の亡者となっていた。それで金を儲けるためならイエスを売ることさえもしたいと思ったんですね。彼は祭司長たちからすでに銀貨30枚受け取っていますので、もう前金もらってますから、イエスを捕らえるための良いチャンスはないかということを伺っていたのであります。ですのでイエス様はこの過ぎ越しの食事の準備をユダに知られないようにして行おうと思ったんです。それでその準備をですね、ペテロとヨハネに託しました。ルカの福音書の22章の7節から13節までにそのことが書かれています。これは木曜日のことですね。まだ木曜日の日中です。弟子たちも思ったんでしょうね。あ、今晩は過ぎ越しの食事の日だ、どこでその食事をするんだろうかと弟子たちも考えていたんでしょう。そしてイエス様はおっしゃいました。7節、さて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスは こう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの過ぎ越しの食事ができるように準備をしに行きなさい。いや、準備しに行くのはいいんですけども、今エルサレムなんかこんなにごった返してるのに場所ありますでしょうか。ということで彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。なんか暗号みたいなことしますね。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。イエス様、なんでこんなことをしたんでしょうか。随分手の込んだことをされたと思います。はい、今晩の過ぎ越しの食事は午後6時、エルサレムの何番地、何丁目、あそこで会いましょう。で、言えばいいのに、ペテロとヨハネだけ使わして、それがどこの場所であるかは、他の弟子たちにはギリギリまで教えない。なんででしょうか。それは、ユダに知られたくなかったんですね。ユダが、あそこで過ぎ越しの食事をするんだ、そこでイエスを捕らえられるぞっていうふうに感づかれないために、つまりイエス様はこの過ぎ越しの食事をすごく大切に思っておられましたから、この時間帯は邪魔されたくないと思ったのであります。それで事前にこの2階の大広間の主人に予約をしといたんですね。そしてペテロとヨハネを使わしました。この水瓶を持った男に出会う。じゃあその人たちが 3,4 人いたらどの人についていったらいいんですか。この水瓶を運ぶっていうのは女性の仕事なんです。だから男が運んでたらものすごい目立つんですね。それが一つの印になります。そういう形でイエス様はユダに知られないようにしてこの過ぎ越しの食事の準備をしたんですね。ペテロとヨハネが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの食事の用意をしたと書かれています。もうだいたいおおむねできていたので、あとは最後の締めくくりの準備を2人はするだけでよかったわけです。今晩ここで食事かと思った時に2人が考えたことは何だったと思いますか。俺たちどこに座るんだろうね。まあその席を決めるのはイエス様なんですよ。イエス様は俺たちにどこに座れと言うんだろうね。この準備のために僕とヨハネお前を送ったってことは、きっと我々がイエス様の右と左に座るんだよと彼らは考えたかもしれない。そしてこの過ぎ越しの食事の席順を見れば、これから始まるメシア的王国の内閣が組閣されたときに誰が右大臣になり誰が左大臣になるかということを予想することができるぞというような気持ちでペテロとヨハネは準備したかもしれません。イエス様はルカ22章15節でこうおっしゃいました。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。つまりとても楽しみにしていたこの時間だから絶対この時間帯に邪魔されたくないという思いで準備されたわけですね。そして時間になりました。イエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いたとしかルカの22章には書かれていないんだけども、どの席に着くかっていうのはイエス様が指示したんだと思います。イエス様すなわちこの食事の席の主賓がつく席は決まってます。そしてその右と左が重要な人たちがつく席です。あとは順次下がってって一番最後は末席、下辺の席と言われているんですね。イエス様はその時に誰はここに座りなさい、誰はここに座りなさいとおっしゃって人たちは席に着いたということだと思います。どういう順番についたと思いますか。この後読み進めますといくつかのことがわかります。 細かいところまでは分からないけども3人の席だけは分かります。イエス様の右についたのはヨハネです。おーというどよめきがあったかもしれない。じゃあ左は僕だろうとペテロは思った。さあここにはイスカリオテのユダが来なさいとイエス様がおっしゃり、おーとまたどよめきが起きたのかもしれない。イエス様ってユダが好きだったんだと思ったかもしれません、ね、その後順次さ降りていくのはわからないんだけども、末席だけは知ってます。それは誰かっていうとペテロなんです。でここで私たちがわからないのは、イエス様がペテロにペテロは末席っておっしゃったのか、もしそうだとすればしもべになるということを教えたかったのだと思います。または次こそ俺だろうと思ったら、いつまでも自分の名前が呼ばれないペテロは自ら末席に行ったのかもしれない。それはイエス様がかつてこんなことを語っておられたなってことを思い出したからです。ルカの14章の10節にイエス様はこんなことをおっしゃった。招かれるようなことがあって行ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時には満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからですと、そういえばイエス様おっしゃってたよな、ああイエス様きっと僕の名前を呼ぶのを忘れただけだ、よしあの時あんな風におっしゃってたから自ら末席に行こう、そうするとおいおいペテロ、お前がそんな場所であるわけないだろう、あごめん間違った、ユダちょっと下がってここがペテロの席だったよって言ってくれるだろうと思って自ら末席に着いたのかもしれません。どっちであるかは私たちは分からない。でもとにかくペテロが末席であることはこの後読み進めれば分かります。でその聖書の内容をよく知ってる人が作ったお土産の品がこちらです。これはベツレヘムのお土産物屋さんに行った時に見つけた模型ですけれども、オリーブの木で彫った、まあ結構大きなもので30万円ぐらいしたでしょうかね。でこれがですね、最後の晩餐だから、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いている絵とは随分違う。まず食卓が低いこの字型、そしてちょっとだらしない座り方してますね。左肘ついて右手で取って食べるという形です。なぜ杉越の食事はこんな風にするのかというと、エジプトの奴隷から解放された者たちであると、私たちはもはや奴隷ではない自由人であるということの証としてこういう食べ方をするんですけれども、これがイエス様、これが主賓ですね。そして右と左が重要人物、順次下ってってこれが末席で、この後読みながらこれがヨハネだ、これがユダだ、あとは誰かわからないけどもこれはペテロだということはわかるわけです。どうしてそれがわかるのかっていうと、ヨハネの福音書の13章を読み進めていきますと、23節に弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていたって書いてある。右側で席についていたって書いてるけども、新改訳聖書の脚注には身胸のそばで食事のために体を横にしていた、こうイエス様の胸に寄りかかるようにしてですねいたということなんですね。ですからヨハネはこんな格好をしているんですね。そしてその時に向かい側にいるペテロがヨハネに合図をするわけです。ですからもう一度見てください。ヨハネに対して真ん前にいるのがペテロです。おいヨハネ、お前すぐイエス様の隣にいるんだから、イエス様が誰のことを話しているのか聞いてくれというわけですね。 そこでシモン・ペテロが彼に合図をして、誰のことを言っておられるのかを知らせよ。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？と聞いたらイエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し、取ってイスカリオテ、シモンの子ユダにお与えになった。イエス様から手が届く人といえばヨハネかユダしかいませんから、左側はユダだったんだということがこの箇所からわかるわけですね。さあ、そういう状態の中で過ぎ越しの食事が始まったのですが、その途中でイエス様は立ち上がって弟子たちの足を洗ってくださいました。先ほどの CS のメッセージでも語った通りに、この足を洗うという行為の中には2つの意味があるんだっていうことが分かりました。第一の意味は罪の許しという意味がある。第二は互いに使えるという意味があるんだということが分かったわけですね。じゃあまず罪の許しについて考えたいと思うんですけれども、10節を見ますと、イエスは彼にこう言われた。彼というのはペテロですね。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありませんと意味深なことをおっしゃいました。つまり先ほど子ども向けメッセージで語った通りに、シャワー浴びたら全身清い、でも足だけは汚れるから足は洗う必要があるんだよっていうお話をした。だからただ足を洗うということだけではなくて、罪の許しという意味があるんだっていうことについて私たちは知ったわけですが、しかし最後の方で、あなた方は清いのですが皆がそうではありません、誰のことを言ってるのかといえばユダのことであるということは明らかであります。だからこの時点で、後で確認しますが、ユダはまだイエス・キリストを信じていない。だから罪が許されてない。だから清い状態ではないということがわかるわけです。さあ、時々こういう質問があります。私はイエス様を信じて救われたいんだけども、でもイエス様を信じたら私の罪許されるって言うけども、じゃあ信じた後に犯した罪どうするのって、それ考えるとなかなか信じると言えない。それならむしろもっと信じるのを後回しにして、死ぬギリギリ手前で信じた方が罪が全部許されていいんじゃないかと思う、というふうにおっしゃる方がいるんですが、どう答えたらいいでしょうか。イエス様は最初から信じた後にも私たちがまた罪を犯してしまうということを前提でお話になっていることがわかります。だからその時には私が足を洗ってあげるんだよっていうふうにおっしゃっている。イエス様を信じる前の罪はイエス様を信じることによって許されるんだけども、イエス様を信じた後の罪はどうすればいいんですかと。もちろん私たちはイエス様を信じることによって過去現在未来全ての罪が許されるけれども、イエス様を信じた後に罪を犯したことによって神との関係が悪くなってしまった、その関係を回復するためにはどうしたらいいのかということに関して、絶対に覚えていただきたい御言葉が第一ヨハネの1章9節、とっても大切な御言葉です。ぜひご一緒にお読みください。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。イエス様を信じた後に犯してしまった罪は神様に告白しなさい。そうすれば許される。もっと言えばその時にイエス様があなたの足を洗ってくださるんだ。誰に告白したらいいんだろう。神に告白したらいいんです。すべての罪は神に対するものですから、神に告白したらよろしい。でも時々私たちは誰かある特定の人に対して罪を犯してしまうことがあります。その場合にはその人に罪を告白し、その人に謝り、その人に時には保証するということが必要になってくるかもしれません。その時にはごめんなさい、 つまり私の足を洗ってくださいということをお願いし、そして他の人が私に対してした嫌なことに関して、その人が私に対して謝ってきたならば、私はあなたを許しますよ、その人の汚い足を私は洗ってあげますという意味なんだということですね。そのことについてエペソ人への手紙の4章32節でパウロはこのように語っています。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいということが勧められている。ですからイエス様が私たちの足を洗ってくださると同時に、私たちも兄弟姉妹でお互いの足を洗い合う、それは実際に互いに水を汲んで足を洗うという行為と考えてもいいけれども、そこに含まれているものはお互いに許し合うということが含まれているんだということがわかります。もう一つの意味合いは互いに使えるということですね。そこでイエス様はこのように語られたんです。14節、それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。これはもちろん先ほど申し上げた互いに許し合いなさいということを考えてもいいけども、と同時に互いに使え合う、私のために何かをしてではなくて、私があなたのために何かをするということ、その模範を私が示したのだからあなた方もそうしなさいということですね。15節でイエス様は、私があなた方にした通りあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したんだと。イエス様は語るだけではない、常に模範を示された、そのイエス様の示された模範に従って私たちも行動していきましょうということが語られたわけであります。そして今日の聖書箇所の最後でイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ13章20節、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。私を使わした方って誰でしょう。イエス様を使わした方っていうのは父なる神様ですね。イエス様を受け入れる人は父なる神様を受け入れるんだっていうふうに語られました。そして今目の前にいる12人の弟子の中の11人は、私を受け入れたからあなた方は父なる神様を受け入れたんですっていうふうにおっしゃったということは、残りの一人は私を受け入れてないということなんですね。そこでイエス様はこう語られるんです。21節、イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。辛かったでしょうね。イエス様は残るところなく愛を示したんです。愛っていうのは一方通行ではありません。愛していれば愛しているほどに応答を求めるのが愛ですね。イエス様は命がけで愛した、だからその応答が欲しかった、でも一人からは最後までその応答が返ってこない、そこでイエス様はあなた方のうちの一人が私を裏切るとおっしゃったんです。他の福音書を見るとこの後弟子たちはうろたえます、狼狽します、どよめきます。そして一人一人がまさか私のことじゃないですよねってイエス様に言うんです。自分のことじゃないことぐらい分かってると思うんですよね。だって自分はイエス様を裏切る計画なんか持ってないわけだから、あ、僕のことを話してるんじゃないんだなっていうふうに思えばいいんだけども、やっぱり弟子たち皆の中にどこかやましい気持ちというか、それがあって私じゃないですよねっていうふうに確認したということが他の福音書に書かれています。そこで分かることは、少なくとも誰もあ、ユダのこと言ってんだと思った人は一人もいないってことです。この3年半あの財布から少しずつお金を猫ばばしていたユダ、そしてそのユダの本心を寝食ともにしながら見破ることのできた弟子たちは一人もいなかった。逆に言えばユダがなんと騙すのがうまかったかっていうことがわかります。 それでヨハネの福音書では弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して互いに顔を見合わせていたというふうに書かれている。そこでさっきの箇所ですね、目の前にいるペテロがヨハネに対して、おい、俺からは聞けないから、お前すぐイエス様の隣にいるんだから誰のこと言ってるのか聞けと合図をした。それを受けてヨハネは引くんです。そして26節でイエス様はこう答えるんです。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになったと書かれています。さあ、ここまでの箇所を読まれてどう思われるでしょうか。イエス様はこの最も大切な杉越の食事の最も重要な人物をつける席にユダを招き、そして彼の足を洗い、そして彼に悔い改めるチャンスを与えたわけであります。ユダ、あなたが考えていることを私が知らないとでも思ってるのか。全部知ってるよ。その上で私はあなたをこの席に招き、あなたの足を洗ったんだ。今からでも遅くない、悔い改めなさい、というイエス様の最後のメッセージが込められているような気がいたします。こうおっしゃってパンを浸して渡されたそのパンをユダはごめんなさいと拒否するべきでしたね。ユダはどうしましたか。27節、彼がパン切れを受け取ったんです。受け取ったんです。その時サタンが彼に入ったと書かれています。なんと恐ろしいことでしょうか。さあ、ここで少し細かいことを言いますけれども、サタンが誰かに入るっていうのは聖書に書かれている中でユダだけです。普通は悪霊が誰かにつくということは書かれていますね。サタンっていうのはトップです。その下にたくさんの悪霊がいて、そこにはネットワークがあり、サタンの命令のもとに悪霊どもは動いているんです。その悪霊どもが誰かに取りつくということはあります。でもその親分であるサタンが直々に誰かに入るということは普通はないんです。だってサタンは神様みたいに偏在できませんから、誰かの中に入っちゃうと他のことができなくなっちゃうわけですね。でもこの人だけで、この人に関しては入ってもいい、入るほどの意味があるとサタンが考えたのはユダですよ。だからサタン自身が入ったというのはユダが特別な存在であるということがわかりますね。つまり侵入口からさっきは思いが入ってたんだけども、今度はサタンそのものが入ったということです。そしてそれを受け入れたのはユダであるということです。思いが来た段階で断ることもできた、しかしその思いを入れた、そしてイエス様を売ろうとした、そして今度はその思いという侵入口からサタン自身が入ってきた。そしてユダはこの席から退席します。30節、ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。外に出て行ってどこ行くんですか。祭司長のところに行くんでしょう。イエスは今ここにいる、この後あそこに行くということを言うために出て行くんでしょう。ここまでイエス様からの愛のメッセージが語られていながらそれを拒絶したんです。そこにヨハネはこの言葉を付け加えてますね。すでに夜であった。そんなこと言わなくても分かってるじゃないですか。杉越の食事の最中ですよ。夜だってことは分かってます。小説家だったらこういう余計な言葉を入れると二流三流って言われるんです。でもヨハネはどうしてもこの言葉を入れる必要があった。それは時間帯が夜だったということを伝える以上にユダの心の闇を伝えたかった言葉であると思います。ヨハネの福音書というのは神の光とサタンの闇とのぶつかり合い、その戦いがモチーフとなった書なんですね。ですから有名な一章五節にこう書かれている。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと書かれていますけれども、その闇がヨハネの福音書の中で最も深いのが13章の30節です。ユダがパン切れを 受け取った場面でありました。彼はそこから祭司長たちのところに行きます。なんて言うんでしょうね。だって2日前に行ってるんでしょう。2日前に行ってイエスを売ったらいくらくれる、銀貨30枚ももらってんです。前払いです。今回行ってなんて言うんですか。おい大変だぞ、イエスは俺たちの暗殺計画もう感づいてるぞ、ということを言いに行ったんでしょうね。何それは大変だ、気づかれてるってことはどこか逃げられるかもしれない、それなら早く行動しないといけないぞっていうふうに彼らは考えたかもしれない。覚えてますか、先週のメッセージ、マタイの26章の5節、そこで祭司長たちは祭りの間はいけない、民衆の暴動があるからやめておこう、祭りが終わってからゆっくりやろうって言ってたんです。それが彼らの計画だったんです。でもイエス様は過ぎ越しの祭りの日に私は十字架にかかるって言ったんです。そしてその神の計画が実現する方向にバタバタと動いていくんですね。じゃあこの後イエスはどこに行く。イエスは大抵祈る時にはゲッセマナの園に行く。ああそこはいいな、人の目がない、じゃあそこでイエスを捕らえようということで、その夜約600人からなる兵隊がゲッセマネの園に送り込まれてイエス様を捕らえ、あれよあれよといううちに過ぎ越しの祭りのその日の午前9時にイエス様が十字架にかかるという神の計画が実現するのであります。今日の箇所はとても読んでて辛い箇所ですね。3年半イエス様と一緒にいてこんなことがあるんだろうか。ここで当然私たちの心に思い浮かぶ質問は、ユダは救われていたのかという質問であります。イエス様を信じて救われたんだけれども、イエス様を裏切った結果その救いが取り除けられたのか、そうではないんです。ここは大切なところですね。人は一度信じて救われたらその救いが取り除けられることはありません。だからユダは救われていたのに救いが取り除けられたのではない、まだ救われていなかったのであります。彼はイエス・キリストがメシアであるということを信じないままついてきた。なぜここまでついてきたか、まあ、その一つの動機はお金が入るということだったのかもしれませんね。ですからイエス様にとってユダは訓練の対象というよりは伝道の対象でした。ノンクリスチャンでした、未信者でした。そしてイエス様は最後の最後までギリギリまで彼に悔い改めるチャンスを与えたいと思って、あの最後の晩餐の隣の席に招き、このようなユダにしかわからないメッセージを語って彼の悔い改めを促そうとしたのでありますけれども、ユダは最後の最後までこのイエス様の愛を拒み続けたということであります。対照的なのはペテロですね。ペテロも欠点の多い人でありました。しかし彼は欠点は多かったけれどもイエス・キリストを信じて救われたんですよ。先ほど申し上げました、救われたらもう罪を犯しませんか。いや、救われても罪を犯してしまうその代表がペテロであります。この後ペテロはどうします。あの大祭司カヤパの官邸の庭であんなやつ知らないってイエス様を3回も否定するのであります。その結果ペテロは一度得た救いを失いますか。失いません。彼は救われていたから、どんなひどいところにまで落ち込んだとしても必ずイエス様のところに帰ってくるのであります。この2人の対照的な姿が表されている言葉、それがまずユダに関してはマタイの27章3節ですね。その時イエスを売ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返してと書いて、あ、ユダ後悔したんだ、 regret、 後悔したんだ。しかし彼は悔い改めたのではない。悔いたけども悔い改めてない、これはどこが違うんでしょうかね。 悔い改めるっていうのは反省したっていう意味よりも方向転換っていう意味なんです。つまりユダはイエス様に背を向け、イエス様からどんどん離れていきながらも、あんなことしなきゃよかったなと思いながらそのまま離れていき、自分で自分の命を亡き者にしてしまったわけですね。ところがペテロはどうでしょうか。あんなやつ知らないって3回叫んだ時に、ちょうど出てきたイエス様と目と目が合い、イエス様の眼差しを見た。その眼差しのメッセージは、あなたのために祈ってるよ、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい、というそのメッセージを読み取り、ペテロは外に出て激しく泣いた。悔い改めの涙であります。ユダの罪の方がペテロの罪よりも軽かったからとか、そういう問題じゃないです。全く同じ重みのある罪ですけれども、しかしペテロはイエス様のところに帰ってきて、そしてイエス様に足を洗っていただいたんです。イエス様ごめんなさい、こんな罪を犯してしまいましたと告白した時に、イエス様はあの最後の晩餐の席上、ペテロの足を洗ってくださったのと同様に、もう一度その汚い足を洗ってくださったからこそ、ペテロはやり直すことができたのであります。さあ今日のテーマですね。もう一度13章の一節をお読みしますが、さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たのを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。残るところなく示された。この言葉の意味をですね、弟子たちはこの後何日も何日もかけて実感していったと思います。先ほどはペテロの話をしましたけども、それ以外の弟子たちも11人皆が、最初はどういう意味だろうわからなかったけれども、しかしイエス様が天に帰られて10日後に聖霊が下り、聖霊が内住したことによって徐々に彼らの目が開かれていきました。それが分かった時に弟子たちは声を大にしてこう言ったんです。あの時イエス様から学んだのは2点ですね。1点は罪の許し、もう一つは互いに使い合うということですが、彼らは声を大にして、皆さん、イエス・キリストはあなたの罪を背負って身代わりに十字架で死んで墓に葬られたけれども復活したんです。この方を信じるだけであなたは救われます。だって私だって救われたんだから、私のようなものでさえ救われたんだから、この方を信じるだけで救われます、あなたの罪は許されます、というメッセージを彼らは語った。そしてそれと同時に、徐々に徐々に分かってきたこのイエス様の愛が彼らの心に浸透してきて、それまではこの中で一番偉いの誰だと競い合ってた彼らがですね、互いに許し合い、互いに使い合うものとして奉仕するものに変えられていったのであります。しかしただ一人、ユダは最後の最後までその愛を拒み続けた。その愛を残るところなく示してくださったにもかかわらず、最後の最後まで拒み続ける、それがなんと恐ろしい罪であるかということを覚えます。私たちはイエス・キリストを信じるようにさせていただいたことはなんと大きな恵みか、そのことによってもたらされた救いはどんな失敗によっても取り除かれないんだという安心感のもとに、私たちはこの愛の中に憩いつつ、そして私たちも弟子たち同様に罪の許しのメッセージを語り、そして私たちも持てるものを持って互いに使い合うものとして歩んでいきたい、そのように思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はこのような形の礼拝でありましたけれども、あなたが今日私たち一人一人の心の中にヨハネ13章に秘められているメッセージを語りかけてくださったことを感謝いたします。イエス様はその愛を残るところなく 示してくださいました。最初は分からなかった弟子たちもその深い意味を悟り感動し変えられていきました。しかしそれを最後まで拒絶した人もいたという悲しい内容を私たちは今日読みました。なんともったいないことかと思います。どうかこのメッセージを聞かれた方全員がイエス様が残るところなく示してくださったその愛を私のための愛であるというふうに受け入れて罪許されて今度は他の人のためにその持てる賜物と力を用いていく人として歩んでいくことができるように導いてくださいますように心からお願いをいたします。今しばらく一緒に集まって礼拝できない時は続きますけれども、どうかこの時もそれぞれ置かれた場所においてイエス様の愛を表していく私たち一人一人として用いてくださるようお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。